ます。中野さん、おはようございます。オンラインの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは。お願いします。ですね、先ほどの素晴らしいお話を聞けてですね、すごく心身が持ち上がりましたけれども、さらに私たち一人一人の信仰を用いていくということをですね、さらに出していきたいと思います。で、皆さんにご連絡をさせていただいたんですけれども、パウロ秋元牧師がですね、今回の、8月 の北海道の政界、北海道もある政界の中で、緊急入院されまして、今、旭川の国で入院しておられるということなんですね。最初にそう見られた方もおられると思うんですけれども、前立腺肥大で尿が出なくなったということで、尿が出ないというのはすごく大変なことなので、命にかかるとかもあって処置がされていると思うんですけども、早く治ってですね、ちょっと尿が出始めているということなんですけど、完全に治ってですね、早くまた治療を受けるにしても東京に早く戻って、こう決めたいなと思いますので、またこのことも主は益とされると思いますので、どういうふうに主のこのことを、ね、こう導かれるのを見つつ祈っていきたいと思います。一言お祈りしております。それと私たちの業界では全献金額の10分の1を不可逆の働きのために捧げています。8月分の2万5100円を捧げたいと思いますので、そのためにもお願いいたします。どうもお願いください。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。パウロ秋元牧師が今北海道 この病院で入院しておられることを感謝します。今前立腺肥大ということですけれども、完全な癒しを与えてください。最善の医療を受けることができるように導いてください。また最も早い段階でこう東京にまた戻ってくることができますようにも導いてくださることをお願いいたします。このことの益が秋元牧師にも俺全体にも、また北海道の教会にも主を表してくださることを信じ感謝いたします。また病院にも主が働いてくださり、ご主さん、看護師さんも主が救ってくださることをお願いいたします。どうぞ主の御業を表しに導いていてください。またいろんな治療や検査とかの苦痛からも、痛みや苦痛からも守ってくださり、本当にこう治療が守られていきますようにもお願いいたします。あなたに期待いたします。またこのことの影響を主が表してくださることを信じ感謝いたします。また天のお父様、私民間の教会の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。8月分の外部献金、2万5100円を主の御手にお捧げいたします。これを外部の働きのために極めて豊かに用いてくださることをお願いいたします。ただ捧げました私たち一人一人の手もあなたが祝福し、教会の経済、一人一人の経済をさらに2倍のものを与え祝福し、またさらに主に捧げる恵みに預かっていくことができるように助けに導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。また続いてご連絡とか来ると思うんですが、秋元牧師のためにですね、続いてお祈りしていきたいと思います。で、今日は東京カリスマ聖会はですね、新宿の方であると思うんですけど、また秋元牧師の代行で誰かされし講師されると思うんですけど、ぜひそのためにですね、お祈りしていただきたいと思います。あと月刊誌と雲の間にある日の9月号が出てますのでご覧ください。ニューヨークのマンハッタンの2時ですね。で、メッセージが、ヨハネ電子勝信牧師のですね、時神のなさることは時にかなって美しいっていう、本当にこう長い人生の中で起こってきたこととか、国会の中で起こってきたことをこう一つ一つ書いておられて、すごく感動する内容です。ぜひ読んでですね、用いていただきたいというふうに思います。はい、あと秋元牧師のパウロ秋元の山話っていうのが始まってますので、ぜひご覧くださいですね。あと御声新聞がまた出てますけども、ぜひオスプレイのことが一面で載っていますけど、アメリカの保護主義のこととか今後の世界の動きに関して述べられています。あとは九州ではですね、佐世保の連合コスプレクラブのことが夏祭りのことが載っています。それから私たち福岡教会のですね、先日の久山療育園のコンサートのことがですね、教会情報面でも載ってます。 ただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、エフルビテの手紙の10章の、35節から、読んでいただきました。でそこを、今日学んでいきたいと思うんですけれども、私はですね、農業を以前してたんですけども、冬場はその暇なんですね。でそういう時にこうよく畑にこう行くんですけども、行ったりすると光ってるものがあるんですね。それでそれを拾うとこう黒い黒曜石なんですけど、こういうもっとかっこいいんですけど、矢尻が落ちてるんですね。で縄文時代のものなんですけど、でものによってはですね、水晶でできてたりするんですね。すごい綺麗で、このなんていうか、削り方がまたすごい綺麗で芸術的なんですね。でよくこんな昔の人がこんなに綺麗に削れたなみたいな感じなんですけど、でそれをまた見るのとか集めるのが楽しみだったんですけども、私たち一人一人は神様は完全なものとして作ってくださって、素晴らしいものとして作って私たちを祝福し、また最善のものを与えようとしているわけですよね。この古い時代の人でもこんな素晴らしいものができてるんですけど、私たち一人一人も神様も素晴らしいものですね、その結果といいますか、それを与えようとしているっていうことなんですね。その中で今日の箇所なんですけれども、見ていきたいと思うんですね。35節から見ていきます。ヘブル人の手紙の10章35節ですけれども、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのですっていうふうに言っています。でこれは前のことを受けているんですけれども、このあなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産を奪われても喜んでしのぎましたって、いわゆるこの迫害のことが書かれているんですね。ですからいろんなこう財産を奪われたりとか、いろんな迫害がこの時代この時許されて、ヘブル人のヘブルの方々に許されていたんですけれども、その中で、でもその中で確信を投げ捨ててはならないっていうことをですね、パウロが書いたわけではない、ちょっとわからないんですけども、著者が言っているんですね。で、この私たちの確信っていうのは何かっていうとですね、一つは、この御言葉ですね。御言葉に対する信頼ですね。すべてのことは益となるとか、皆に頼るものがあるし、失望させられることはないとか、たくさんのこう素晴らしい御言葉がありますけど、その御言葉に信頼する。また私たちが愛されている、私たちは非常に愛されている、すごいこの誰よりも愛されているっていうふうにこう思うんですけど、それはなぜかというと御言葉にそう書いてあるからですね。私たちがこう決めてるわけじゃなくて、神様がそう言っておられるので、私たちは誰よりも愛されている、非常に愛されている存在であるんですね。でもそれを奪われていってはならない、投げ捨ててはならないということなんですね。でもう一つは確信というのは、もう一つは私たちに与えられている約束とかですね、個人個人に与えられている約束とか言葉、これらをですね投げ捨ててはならないということがあるんですね。でというのは逆に考えると、投げ捨てたくなるようなことが起こってきたり、ここではちょっと迫害のことが書かれていますけど、私たちの人生歩みの中でそういう事柄が起こってくるっていうことをですね覚えるんですね。でその時に投げ捨てちゃいけないっていうことを言っています。そしてそれは大きな報いをもたらすものなのですっていうことを言っています。報いをもたらすものだから投げ捨てちゃいけないと言ってるんですね。報いって何だと思いますでしょうか。一つは、永遠の報いですね。永遠の命と か、永遠に私たちが例えば地上で、神様のためにしたこととか、神様の事柄を選んだこととか、そういったことの報いが永遠にあるわけ、永遠にこう続くわけですね。永遠の世界の中で、永遠に生きる中で、神と共にずっとそれが与えられていく、この永遠の報いですね。一つ大きな報い、そしてもう一つは、この地上や私たちの人生において神様が用意している計画の完成ですね、神様の計画の完成があるわけなんですね。これが大きな報いであるということですね。覚えていきたいと思います。で、だからその確信を、聖書の言葉や約束を投げ捨てちゃいけないということをですね、言っています。そしてあなた方が、36節ですけども、あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。で、ここで忍耐が必要だということを言っているんですね。ですから、あることに関して例えばある期間試されたり待たされたりすることがあるということなんですね。で、それがでもそこでそのこと自体がですね、信仰であって、待つこと、忍耐すること、待ち望むこと自体が信仰であるっていう神様が言ってるんですね。ですから私たちは忍耐を持って、この神様の言葉に信頼して歩む、最後まで歩むっていうことがすごく重要なポイントとなっていきます。水のごとしなとかで学びましたけども、亀を縁までいっぱいにしたらエス様はさあ今来なさいと言われましたけど、最後までやっていく必要があるわけなんですね。で、私たちもその私たちの歩みにおいても、その最後まで主に従っていく中で表されていくことですね。皆さんのこう人生に、私たち一人一人の人生に神様は完結を用意してるんですね。今まだ現在進行形、皆さん現在進行形だと思うんですね。いろいろ過去に起こったこととか、いろんなことをこうありながら今歩んでると思うんですけど、これから神様をなされていく、私たちに対する神様を用意しているこう完結があるわけなんですね。神様の計画の成就っていうのがこれから私たちに一人一人に起こってくるわけなんですね。で、さっきお分かりしてくださいましたけども、まだまだこれから神様の働きってこう続きがですね、これから証にしてもこうずっとまだまだこれから続きがあるんじゃないかと思うんですね。だから私たちはその最後も神様が用意している結末があるっていうことを覚えていただきたいと思うんですね。それは最善なものなんですね。で、ですから私たちはその時に、でもこう投げ捨てたくなってしまうことがあったり、いつまでもなかなか成就しないっていう、解決しないことがあって、忍耐しなければならないこともあるということなんですね。そして37節です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないと言っています。で、もうしばらくすればとありますけども、遅くなることはないと書かれています。で、神様には時があって、そして神様は遅くなる方ではないということなんですね。私たちの方では遅いとかですね、いつまでとかですね、思ったりすることはあるんですけれども、遅れることはないと言っているんですね。そして試練に関しても、神様は耐えることができない試練に合わせることはないと言っています。で、試練とともに脱出の道も用意していると語っています。だからですね、私たちは耐えられないことはない、これからもっとこう困難な時代が来るわけですけど、その中でも私たちは耐えることができないなることはないわけなんですね。でも私たちがそれを投げてしまうといけないし、そしてここでは恐れ退くならとあります。で、一つ大きな問題といいますか、ポイントは恐れてしまうということですね。そして退いてしまう、自分でこう信仰の歩みをやめてしまうとか、約束を投げ捨ててしまうとか、それがまずいわけなんですね。で、39節で、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものですと言っています。恐れ退くんじゃなくて、信じて命を保ちなさい、最後まで信仰の歩みをしなさいということをですね、言っています。で、私たち一人一人は素晴らしい結末が用意されています。それは一つは確実なのは、まず永遠の命と、永遠に神様皆さん一人一人に与える報いですよね。 そしてもう一つは、私たちの人生に神様が用意している結末があるんですね。でそれはきっと私たちが今想像しているものとはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。一人一人こんなことを神様が用意されてたのかって思うような結末があるんじゃないかと思うんですね。で神様の働きってこう最後まで見ないとわからないんですね。刺繍みたい、刺繍のよく刺繍のこと言われますけど、刺繍をしていて途中まではこう刺繍の裏側ってこう見てると 何が何だかさっぱりわからないんですけど、綺麗でもないんですけど、こう最後終わってこうひっくり返すとすごい綺麗な刺繍に絵柄になってるっていうのがありますけど、神様の働きも最後までいかないとそれ見れない、わからないことがあってあるわけですね。でその時に私たちの信仰がこう試されていくということもですね、覚えていきたいと思うんですね。でこの時ですね、さっき言った確信を投げ捨ててはならないってあるんですけど、その一つはですね、こう問題は私たちの罪ですね、不信仰とかそれが、あります。御言葉を信頼しない、例えば罪が許されているということを信じないとか、私たちが愛されているということを受け取らないとか、そこに立たないなら、今自分が愛されているということを感じる感じじゃないちょっと置いといて、聖書がこう愛され、神様がこう十字架の愛を愛してくださっていることを受け取ってそこに立つかどうかっていうのは違うんですね。でそれによって私たちは神様の愛を実際に体験していくし、例えば祈るっていうことを通して神様の愛を体験していくことができるわけですね。だから私たちはその御言葉を奪われてはならない、御言葉に対する信頼を奪われてはならないっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で今回の九州で正解があったんですけれども、秋元牧師もですね、で私も完全に福岡はですね、中止かまたはですね、ちょっとやるにしてもすごい大変なことになりそうだなっていうふうに思って祈っていたんですけど、皆さんも祈っていただいてですね、でも本当に完全に妊娠逸れてしまって、傘一つ差さなくてよくなってですね、こんなことがあるのかっていうようなですね、こう結果だったんですけども、でも確かに祈れば何でも聞かれるわけではないし、そうでない時もあります。でも祈った時と祈らない時の違いっていうのはこうもう明確になっていくわけなんですね。で皆さんもそれをこう体験しておられると思うんですけども、本当に、私たちは罪によって不信仰によってそれを御言葉を疑ってはならないっていうことですね。信頼、御言葉に対する信頼をこうやめてはならないっていうことですね、覚えていきたいというふうに思います。で信仰を用いるということ、そしてもう一個はですね、サタンがいますね。サタンのこと先週学びましたけども、御言葉に信頼させないように働いてくるわけですね。例えばエヴァだったら、神様本当にそう言ったんですかっていうふうにこう、揺るがしてくるわけですね。あなたにそう本当にそう言ってるんですか、あなた本当に愛されてるんですか、あなたは本当に神様に許されてるんですかとかですね、こういろんなことを言ってくるわけですね。で、いやあなたにはそのことは起こってこないんじゃないかとかですね、いろんなことを言ってくるわけなんです。でそして御言葉に対する信頼を失わせていくわけなんですね。で御名に頼るものは失望させられることがないとありますから、私たちの神様に頼るならば失望しない結果を見るんですけれども、もうそうはさせないぞっていうことで、こう私たちが思う以上にサタンというのは働いているわけなんですね。それに対して私たちははっきりと立ち向かっていく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私たちの心というのは戦場になっているので、神様からの思いも来るんですけど、自分の思いもありますし、サタンから来る思いもあるんですね。それは全部自分の思いと思わないで、神様から来るものもあるし、自分の思いもあるし、サタンから来るものもあるってはっきり覚えてですね、こうサタンからのものに関しては立ち向かっていく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。感謝をし、そして主に従うっていうことですね、それがポイントになっていきますですね。でその時